インターネットでお世話になってます国斉藤です。国斉藤のプロレスのこと、今日も始めていきましょうということで、本日はホットな話題、ジェイク・リーのこといきたいと思います。はい、今ですねプロレス界、目渡してもですね、一番ホットな存在になっているであろう、プロレスリングの所属、ジェイク・リー選手のことについてですね、ちょっと喋っていきたいというふうに思います。何がホットかっていうと、ノアに所属したまんまですね、はい、新日本プロレスのリングに上がったと。しかも狙った相手が内藤哲也、はい、これ話題にならないわけがないということで、そんなジェイク・リーのですね、ノアの歴史をちょっとですね改めて振り返りながら、今後の展望なんかをねちょっと見据えていきたいなというふうに思います。はい、まずはジェイク・リーのですね簡単なプロフィールですね。はい、まあそこら中にありますけれども、1989年1月19日生まれなので、現在35歳ですか。はい、身長192センチ、110キロ、全日本プロレスでデビューをして、はい、でプロレスリングノアに2023年からですね参戦をしておりますと。はい、全日本プロレスではチャンピオンカーニバル、それから、世界タッグ、それから三冠ヘビー級王座ですねを獲得して、はい、一通りやることをやってですね、はい、ノアに参戦してきております。ノアに参戦したのは先ほど言った通り2023年からです。2022年に全日本プロレスが退団して、1月1日ノアの日本武道館大会に、現れました。ジャック・モリスと結託をするような形ですね。コメントでは、いろんなやつと戦いたい、だからここに来た、そしてこの頃から言うとるんですね、俺はいつまでもここにいるわけじゃない、ちょっとどこ行くのっていう、ね、まあ、ジェイクが、新日に行きたがっている、新日を狙っているっていうのは、まあまあなんとなくですね、こうみんなが透けて見えていた部分ではあって、あ、ノアなんだという衝撃があった。全日本プロレスファンからしたら、全日辞めたらノア行くのみたいなのも確かあったような気がします。はい、で、試合はこの日はしなかったんですけども、初戦は1月8日の後楽園大会でした。この日は昼夜興行の昼興行ですね、はい、稲村良樹とシングルをやりまして、 D4C で勝利をしておりますと。まだなんだろうな、キャラ的には全日から持ち込んだもの、それからそれをちょっと肥大化させたというか、なんか高笑いしたりとかね、して、ちょっとまだ今からしたら定まってない感じでは試合してましたね。はい、でその日の夜、ジャック・モリスと組んで清宮稲村と、タクマッチ対戦をしまして、ここで、ジャック・モリスが清宮からフォール勝ちを奪い、ジャック・モリス清宮海斗の GHC 戦が決まるということで、それをアシストしたような形ですね。まだ表に出てないという感じです。はい、でその後ですね、フィニッシュが、串刺しフロントハイキックになります。現 FBS ですね、フェイスブレイクショット。はい、前日時代は D4C、一応垂直落下式ブレンバスターをフィニッシュにしていました。それ以外のフィニッシュはおそらくなかったと思います。あ、ジャイアントキリング、膝蹴りですね。はい、膝蹴りは前から、膝をついてる相手に決めたりとか、それから後頭部に決めたりとかっていうので試合を終わらせてたような記憶があります。ノアで、に移ってほどなくですね、フィニッシュを串刺しフロントハイキックにしてきました。技的にはですね、どの今までフィニッシュにしてきたどの技よりも、なんていうかな、こう技の格的には低い技ではありました。世界見渡しても、ジェネリコなんだっけ、サミゼインが、ヘウバキックって言って、串刺しフロントハイキックですね、昔ジェネリコ時代はこれをやってからのブレーンバスターで決めてたんですけれども、これをね、WW がフィニッシュしていたという形。ただ最初ね、出だし使ってた時はお前これフィニッシュにすんのかよみたいな感じではあったんですけど、まあ、もうね今や、はい、もう見慣れてしまったというか、 まあそうなりますよねみたいな感じでしたね。前日時代からこの照準を合わせるようなあのポーズはしていたんですけれども、ここからの、フィニッシュの繰り返しフロントアイキックはでかい体と相まってですね、本当インパクト十分のフィニッシュです。その後、ちょっとまあ凪の時期があって、ね、あの武藤圭司の引退とかがあって、ちょっと泣いていましたが、その武藤圭司の引退興行東京ドーム大会で岡田和親に負けた清宮海斗にですね 3.9 の後楽園で、AG と組んで清宮小峠組と対戦をした際に、GH にいよいよ挑戦を表明しました。はい、清宮お前には重荷だと GH は、はい、言ったわけですね。そんなこと言わないでくれと、頑張ってるし岡田には負けちゃったけどみたいなね、いうところ当時はありました。まだまだこの頃はですね、ジェイクなんだよみたいな感じで見ていた記憶があります。その後 3.19 横浜武道館で清宮海斗と GH ヘビー級選手権を行いました。まあ後々ね、こう各試合にテーマ付けをね、あの明かすわけですけども、この清宮海斗からはノアの未来を感じた試合だったということだそうです。まあ、まだまだね、ちょっとこう、そうですね、ノアのジェイクリーっていうのは定まっていない時期でもあったので、少し散らかってはいるんですけれども、あの、王座挑戦一発目ですね、ベルトを取っちゃいましたと。はい。なんだろうな、この試合に至るまでに、なんかもう休め、清宮みたいな。それから笑顔が足んないとかね。それからノアの新しいビジネスモデルに俺がなってやるみたいな。なんか怪しい商材屋さんみたいなこと言ってましたけどね。でこの試合は、当時まだ、グッドルッキングガイズ、ジャック・モリスとアンソニー・グリーンだけだったんですけども、入場してくる際に、傭兵と忠相も GLG に入ったことが明かされるということですね。もうこれ勝ちフラグ立ちまくりでしたね。清宮のグランドというかレスリングに手を焼く面もちょっとありましたが、はい、見事ですね、ジャイアントキリングで吹っ飛ばしてからのフェイスブレイクショットで、一発、ほぼ一発みたいな感じですね。一発で GH 取りとなりました。試合後マイク握ったジェイクはですね、今日から俺がノアの舵を取るって言って、ね、かっこよかったな。ジェイクはね、セリフが決まるんだよね、舞台役者みたいな。はい。そんなジェイクを向こうにですね、中島克彦が、挑戦表明をしました。次に GH 戦が行われたのは 4.16 仙台でした。ここまでの間にコブラツイストをねフィニッシュにしたりとかしてましたけれどもね、そういやコブラはジャックモリに譲ったのかななんて思ったり、はい、そんな 4.16 仙台では中島克彦相手に防衛戦をしました。22分58秒、フロントハイキック、この時はね串刺しというよりは対角線走りでしたね。中島克彦の1回転バンプ炸裂という感じでした。この試合のテーマはノアの強さを感じる。中島克彦強い、まあ、誰もが認めるところではあるんですけど、これをですね完全に上書きする形でジェイクが上回った、勝利したっていうのはねすごかったですね。さすがにここまで来るといやジェイクすげえわってなりましたね。そして丸藤直道の挑戦表明、5.4 1ヶ月も開かないですね、うちに両国大会でのメインイベントで丸藤直道とGH 戦の防衛戦を行いました。この試合は25分28秒、フェイスブレイクショットで勝利と、この試合のテーマはノアの歴史を感じる、ね。丸藤はこの試合に向けて、俺は腐っても丸藤直道なんだみたいなことも言ってたんですけども、そのコメントを受けてですね、あんたは腐ってなんかいないみたいな、そうやってね勝った後にさ言ったらさね、あノアの歴史をちゃんと認めてくれるんだジェイクは、素晴らしいチャンピオンじゃないかと。もう完全にひっくり返ってますよねこの時点で、ね。はい。次の挑戦者を募ったんですけども、リングには現れずという感じでした。その後の後楽園で、杉浦隆を逆指名、しまして 6.17 名古屋で杉浦隆相手に防衛戦を行いました。この試合のテーマはノアの覚悟、まあそりゃそうだな。はい。30分28秒フェイスブレイクショット、で、防衛をしました。この試合ではフェイスブレイクショットをですね耐えられてオリンピック予選スラムを食らうなんてシーンもありましたね。もう今でも記憶に新しいというか、本当魂震えるですね、心打たれる激戦だったことは、はい、 覚えてます。そんな杉浦隆をねじ伏せて脳の覚悟も飲み込んだ、ジェイク・リーは N1 ビクトリーに向けて全勝優勝を宣言します。チャンピオンの全勝優勝やっちまうんじゃねえかなと、ね、思うぐらいでしたけど、はい。そして、8月かな、N1 参戦します。 N1 では、剣王正木民也、ジャック・モリス、稲村良樹、ティモシー・サッチャー、アダム・ブルックス、吉岡由紀と、同じブロックになりまして、4勝2分け1敗、勝ち点10を得ましたが、最終戦で剣王に敗れ、同じ得点、勝ち点で、剣王に並ばれ、直接対決の結果で剣王に決勝に行かれるということになりまして、予選敗退となりました。この時は、吉岡、アダム・ブルックス、サッチャー、稲村には勝利をしましたが、ジャック・モリス同門ですねと引き分け、さらに正木民也とも引き分けてるんですよね。正木民也がこのことを忘れていないといいんですかって感じです。はい、ジェイクも忘れてほしくないですね。はい、でその後、チャンピオンとして、N1 ビクトリーを制した、塩崎豪を迎え撃つという形でした。 9.24 名古屋、塩崎豪との防衛戦は21分6秒フェイスブレイクショット、このフェイスブレイクショットが過去最強の一撃だったと、食らわした後にね、塩崎豪をマットに寝かせる動作も含めてですね、斬新っていうのかな、はい、かっこよかったな。まあ、この試合はね、ノアのなんたらっていうよりもうノアを感じる、試合だったかなというふうに思います。試合時間短めでした。短めではあったものの、塩崎豪の全てを受け止めた上でですね、もう塩崎豪めっちゃ応援してましたけど、豪くんね、勝てる気がしなかったですね。はい、強かったです。試合終わった後は放送席に座っていた剣王をですね、逆指名、さらに逆挑戦表明というんでしょうかね、はい、あなたに挑戦したいみたいな、私は負けてるからみたいなことも言ってました。試合後のマイクでは多くの挫折を経て今がある、今の自分があるということをアピールして、夢が詰まってるだろうと、それを体現するためにノアを主戦場にしとるんだよみたいなことを言っていました。はい、かっこいいね。もうなんか夢語り出しちゃってね、もう外敵というかじゃないよねみたいな感じ。そしてその剣王との防衛戦は 10.28 の博多で行われましたが、まさかのですね、ここで王座陥落、負けるんだっていうね、はい、ここが意外でしたね。ジェイクで引っ張り続けるんだろうなと思ってたんですけど、はい、で、剣王がここで GHC チャンプになりました。ただジェイクは王座陥落後も、ノアの舵を取ってるのはわしだと言ってですね、聞きませんでしたね。 1.1 有明では大きな試合は組まれませんでした。ただ、丸藤いぶしのメインイベントのずんどこがありまして、それをですね、急遽、多分本当急遽やったと思います。マイクで救うという一面もありました。ここでさらにね、ノアファンはジェイクの株が上がったのかなというか、プロレス界全体というかね、プオタファンにもですね、普段ノアを見ない人にもこの丸藤いぶしのダダ滑りっていうのは響き渡りまして、ね、それをジェイクがマイクで救ったということもセットで語られてるんで、はいね、ここでなんかこういい感じにジェイク上げになりましたね。はい、でこの時一緒にリングに上がってきた清宮のマイクがいまいちだったもんで、なおさらジェイクの株が上がったというかいうところあったかなと。以後清宮とやや抗争気味の感じでした。はい、その後 2.4 仙台で、ジェイクに勝った剣王がですね、ワグナー相手に負けまして、早々に GHC が移動します。この大会ではジェイクは藤田和幸とついに初遭遇を果たしておりました。まあ、わずかな、触れ合いだったんですけれども、非常に刺激的だったような記憶があります。でこの試合、GHC を取ったワグナー相手にですね、ジェイクが再度挑戦を表明するという形です。ここでノア VC タッグリーグに突入、ジェイクじゃねえやワグナーは、メキシコそれからワールドツアーに回ってしまって GHC ベルトを持ってですね、ノアのリングを離れていたという形。その間もノアを引っ張っていたのがジェイクでしたね。はい、そして 3.2 の名古屋で、藤田和幸とシングルマッチを行いました。 すでにですね3月31日の後楽園で GHC 戦が決まっているのに藤田戦をやるということで、いやこれ大丈夫かみたいな感じ、しかも相手が藤田だからね、まあ勝つでしょうみたいな、最悪でも引き分けでしょうみたいな予想が当時立たなかった、立てられなかったと言ったらいいんでしょうかね。藤田和幸と熱戦を繰り広げて、決着つかず30分時間切れドローとなりました、ベルト取ったら藤田和幸即指名するなんてこともあって、あらじゃあワグナー負けちゃうのかなみたいなムードもかき立てられましたが、3月31日の後楽園ではワグナー相手に28分25秒、ムーサルトプレスで敗北、GHC 通りならずということで藤田戦もここで消えたような形です。その後4月6日の清水大会では塩崎豪がジェイクにアタックしました、ね、ジェイクを超えないと自分の次はないみたいな感じで言ったんでしょうかね、豪君ね、はい、ただ、その試合後、ジェイクリーがですねあることを言い放ちます。この辺からちょっときな臭くなってきましたね、ジェイクリーを無駄遣いするなよっていうコメントを残しました。一言だけ、これは塩崎豪に対して言ったのか、それともノアに対して言ったのか、ここがね結構の謎かけになってるかなというふうに思います。まだその謎解けてないですね、4.7 大阪翌日は塩崎豪とのシングルマッチ、14分46秒 FBS、フェイスブレイクショットで勝利、意外とあっさり勝っちゃいましたね、はい、そしてそんな塩崎豪に対してあなたが私に挑むのではないと、いやあなたが私に挑むのではない、違う、私があなたに挑むのではない、あなたが私に挑むんだ、もはや立場が変わったよっていうことをね強烈に言います。グーの根も出ん、はい、まだねこの収録時点では試合やってないですけど 4.26 新潟で GLG VS チームのあのイルミネーションマッチが行われるので、そこの話をしてるんだろうと思います。その後マンデーマジック期に突入、 4.8 万マジでは、再度 GHC 狙いを表明します。傭兵忠介がねベルト防衛して2人に話さないでね勝手にマイク握ってちょっとそんな言ってるのはなんだよって感じでしたけど、はい、4.15 翌週のマンデーマジックではワグナーに、挑戦表明を果たします。ただここで清宮海斗からちょっと待ったコールが入ります。剣王に勝ってですね勢いづいたシングル方向に振り切りつつあるですね清宮から、ちょっと待ったコールが入って、はい、そして 4.22 で一騎打ちをして勝った方がワグナーに挑戦というところが決まります。そしてもうつい先日ですね4月22日のマンデーマジックで清宮海斗とシングルマッチを行いましたが、19分56秒敗北します。試合が終わった後清宮海斗と握手、そしてちょびっとだけですけどね耳打ちなんかをして思わせぶりな感じを見せて、でね無駄遣い発言なんかもあったりしたので、まああれスワジェイクリー離脱かみたいな感じの話もありました。多分離脱じゃないような気もするんですけどね、はい、でジェイクどうなるんだろうねなんてボケとしてらですね翌日の4月23日新日本プロレスの後楽園大会、内藤哲也 VS ドリラモロニー LIJ VS ウォードックスの構想にですねなんと乱入してきます。アレックス・コグリンを、書いてしまった、いろいろあってねあのアレックス・コグリンプロレスやめたやめるみたいなんですけど、ウォードックス1名欠員が出てしまいました、そこにですねなんか内藤哲也狙ってるやつがいるみたいな DM が来てるみたいなことをねフィンレイが言ってて、まさかそれジェイクリーだと思わなかったですよね。はい、これジェイクリーだったんです。内藤哲也にフェイスブレイクショット食らわしましてですね2発も、はい、試合後は内藤哲也をぶっ倒しに来たジェイクリーだっつって何をしたいかは分かりました。でもなぜ来たのかちょっとよく分かんない、なんで内藤哲也なのか、この辺は今後明かされるだろうなというふうに思います。そんなこんなで一気に駆け足にご紹介してきましたけれども、この流れを経てですね、来てるのでジェイクはもう2023年からこの24年にかけて一大銘柄と化しているなという感じです。前日からノアと減ることで、価値を上げて、しかもね両団体でベルトを巻いてるんでグランドスラム最有力、IWGP も見据えてるのかななんていうふうに思いました。ただこの時は、新日に現れた時は GLG、ね、ノアの自分で作ったユニットシャツも着てたし、 ノアの契約期間中じゃなかろうかと言って邪推というかもできるし、その後のノアの大会にもブッキングされてるんで、まあ、まだ大丈夫なのかな、離脱じゃないのかななんていうふうに思いました。中には、5月6日のオールトギャザー向けの、ね、目玉カードとして、もしくは新日本のドミニオンの目玉カード、なんならですよ、ノアの7月13日の日本武道館、これ何するんだろうなって感じですけどここの目玉にもしてるのかななんていうふうに思いました。はい。でジェクリです。大型でスケール感あって、で試合がねものすごくストーリーテリングに長けているなと、まあ、なんだろうな、ケレン味がなさすぎてですね、その試合展開に、そんなに気をてらってというよりは結構ドストレートにね、試合の中でさっきね GHC の防衛戦でいろんな人とテーマをこう掲げた上で試合をしてたわけですよ。でテーマ通りの試合になってて、ジェイクがなんだろう、その試合で描きたいものだったり受け継ぎたいもの的なのがものすごく分かりやすくて、それこそ最後の清宮海斗とのシングルなんかは清宮海斗に声援をね集めるような試合ぶり、冷酷ぶりを出してですね、なんつうかな、こうある意味分かりやすいというか試合をしてました。がですよ、やはりそのでかい体から繰り出される凶悪な技の数々は新時代の帝王高山史郎すらちらつくという感じなので、期待感は高まるばかりですよね。はい。なんせね IWGP もね、かつての IWGP じゃなくて IWGP 世界ヘビーになってるんで、ある意味ですよ、初代グランドスラマーと言っても過言ではないというか、ベルトリニューアルされてるからね、はい、そんな感じも期待できます。個人的にはですよ、国斎藤的には前日にいる時はまあまあすごいとは思うけど、いまいち、2019年平成最後の、プロレス観戦が、宮原健太とジェイクリーのチャンピオンカーニバルの決勝戦だったんですけど、この時のジェイクリーすごく良かったんですよね、負けちゃったけど、まあ、ここが最高値でした、前日にいる時は。その後3冠取ったりね、チャンピオンカーニバル優勝したりしましたけど、うーんって感じ、いまいち、正直いまいちでした。でノア来てからもうは最初はね何するものぞだったんですけど、まあ徐々にねこう価値というかノアの一員としての価値を上げてきたんで、まあもう応援はしないですけどね、もうなんだろう、仲間みたいな感じでしたね。しかも国際統的には自分よりもでかいトップレスラーっていうのはね、やはり魅力的ですよね。だいたいですね、ノアに限らず、これ新日もですけど、前日もか、はい、ほとんどのレスラーはですね、俺より背が低いですね。そんな中で自分よりもね明らかに目の位置が高い選手とね、こう写真撮ったりとか試合見たりしてるとね、やっぱプロレスラーってこうだよなみたいな感じです。でそんな選手がね新日行ったらもう期待しかないですね。できれば岡田いる時にね岡田ぶっ倒してほしかったし、岡田を倒せる、ね、だけの器あるかなと思ってたんですけど、岡田が逃げちゃいましたね。逃げてない、はい、そういうこと言ってはいけない、はい、まあそんなことなんですね。新日行ったらもう期待しかないです。逆にノアにいるとどうしても自分の好きな選手が他にもいるんで、利害関係のですね外側に立ちがちなっちゃうんですけど、新日行ったらもう関係ないですね。もう手放しで応援しちゃいますよ本当に。 G1 あると思います。決勝は確定賞出たら、なんなら優勝したら入団しちゃうかもねG1 って、まあ最近ねジョン・モクスリーが IWGP 取って AW 行って好き勝手やってるんで、なんか死ぬことはね、まためんどくせっぽうたんがごちゃごちゃ言ってますけど、まあそれはさておき、G1 って外敵はやっぱ決勝止まりなんですよね。藤田和幸とか高山後ろとかで、秋山純もそうですね。そんな感じですか。まあ他にもいるかもしれない。で唯一小島さとしがフリーで参戦したんですけど、結局優勝した後入団してるんで、まあまあまあもうそれのし付きみたいな感じじゃないですか。なんで逆に優勝したらついに移籍かなみたいなところ、はい、です。そしてですね、 前日をジェイクが離れた時、おそらく新日と交渉したと思います。なんかね、永田さんが口利きしてたみたいな。あれ、これってオープンもうさ、どこで得た情報か分かんなくなってきてくるからな。ちょっとあんま余計なこと言っちゃうとあれですね、はい、まあいいや。でもまあ当時ね、おそらく入団交渉があったんでしょうよ。で、当時の社長ね、大張さんが、一度追消ししてですね、これ追消した後の、再投稿した内容ですけど、ついにリングに上がったあの選手、ついに、新日本のリングに上がったジェイク・リーですね、執念の結実としか言いようがない、心打たれました。まあ本当ね、多分新日に上がる上でいろいろ障害とか、それからタイミング的なものとかあったと思うんですけど、いよいよリングに上がることができたジェイク・リー。まあノアでもですね、一周してるっちゃしてるんで、ね、借り返さなきゃいけない相手もいるし、まだまだジェイクを軸にカードもあるんですけど、これね、新日ワンチャンいっちゃう可能性はなきにしもあらずかな、なんていうふうに思います。おもろければ何でもいいと、自分がおもろければね、自分がおもろいと思うのに対しては結構貪欲なので、このジェイク・リーに関してはノアに居続けてくれるっていうことも、その自分の今のね、主戦場と主戦場、主に足を運ぶノアにジェイクがいなくなっちゃうっていうのはマイナスではあるんですけれども、新日に行ってプロレス界を盛り上げるっていう意味では新日モチベが上がるんで、これまたいいのかな。なんていや、マジで新日行ったらもうなんか、もうわしがジェイク・リー育てたぐらいみたいな感じで応援しまくりますよ。はい、そんな感じですね。こんな風に言ってますけど、ジェイク別にノア対談決まったわけでも何でもないですから、ノアに席を置いたまんま新日で暴れ回るかもしれないですからね。はい、案ずることなかれですよ。はい、これからのジェイク・リーの動向を見守っていこうじゃありませんか。間違いなく言えるのは、面白くなる、これは断言できるので楽しみにしたいと思います。はい、ということで、何も決定的なことは掴んでおりません。それから噂話も拾っておりませんがですね、こんな感じで今日は終わりにしたいと思います。クイーンサイトのプロレスのことはリスナーの皆さんのリアクションはそれにです。意見、感想やご質問などありましたら、クエリもしくはハッシュタグプゴトでつぶやいてください。特に、ね、このジェイク・リー関連の話題なんかで、ね、投げてもらえれば次回も引き続き、はい、触れたいと思います。あ、そういやジェイクはね、広島でウォードックス入りですね。なんかウォードックスじゃないよね、なんかあるよ絶対やっぱはい、それから徳のプゴと、毎週土曜夜10時からですね、先週お休みしちゃいましたけど、やっておりますんで、スタンド FM というアプリをダウンロードしてですね、サブスクしてご参加してください。楽しいプロレスの話してます。はい、ということで今日はこの辺でおしまい。ジェイクのノアだけじゃなくてプロレス界の舵取り期待したいと思っておりますよ。以上、ありがとうございました。